北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、5月前半配信スタートでございます。そんなわけでね、5月の頭ということはゴールデンウィーク真っ盛りでございます。このね、配信スタートの日が5月1日でございますけども、この翌日からね、何もせずとも5連休、もうね、たまんないよねで、あの世の中のね、皆さんやっぱさ、あの有給とか使ったりさして、ようやくなんか長いね連休を取ったりとかってあるじゃない。だけど今回はさ、何もね労せず確定の5連休があるってすごいよねで、これはもうそれもなんかね、何年か前に法律が変わって、祝日が結構飛んでね、振り返れるようになってね、日曜が祝日だった時、なんか国民の祝日システムで、ね、5連休でございますからけどもね。だからさらに、そこにさらに有給加える人とかだったらもっと長いんですよ。なんかね、なんか10日とかある人もいたりいなかったりまあね、そんなわけでございますけども、気づいたらさ、今年ゴールデンウィークね、その労せず5連休あるじゃん。けどさらに9月もね、9月のシルバーウィークもその国民の祝日システムが働いて、あの労せず5連休がねありますから、なんか今年はとってもなんかね、得した気分よね。なんかね、よくあるじゃん、ゴールデンウィークだけど祝日が土曜日とかとかぶっちゃってさ、なんか思ったよりなんか連休ないなみたいな時も昔はよくあったでしょ。それがね、もう今の世はこんなにねしっかりね、国が定めた祝日があるのでね、大手を振って休めるというね、素敵な状態でございます。そしてね、やっぱゴールデンウィークといえばね、なんかいろんなさ祝日があるじゃん、緑の日があったりとかね、あるけども、やっぱ何、その記念日としての思い出があるのってやっぱ子供の日くらいだったりするじゃんなんかそれこそさ、なんかイベントとして何か家とかでね、ご家族で何かやるって言ったら、それも子供の日くらいしかないじゃない。もちろんなんか何もその祝日のね、何の日とか関係なく旅行に行くとかはあると思うけど、子供の日だね、なんか緑の日だから何かしなきゃとかはあんまないじゃん。で、子供の日はね、鯉のぼりあげてね、男子が、男の子がねいるところは兜飾ってとかね、いろいろあるじゃないですか。そんな中でその子供の日単語の節句でさ、やることといえばその鯉のぼり、兜を飾るとかある中で、そのさ他にもさ、何よ、お風呂にさ、勝負湯っていうの、なんか破勝負なるものをお風呂に入れるで、そこに入るみたいなのがあるのご存知？なんか私もなんかちっちゃい頃に一回だけやったことがあるようなないようなくらいの、もう全然記憶にはほぼない、どんなものだったか。でもな、多分ばあちゃんがなんか一回用意してくれたことあるような気はするという、なんかふんわりした記憶はあるんだけど、皆さん勝負湯って入ったことあります？全然記憶になくて、ちょっとねこの年になって入ってみたいなというちょっと思いがあるのよ。でね、私そのちょっと話は変わるんだけど、普段日常生活を送ってる中であんまりお風呂のお湯に入らないのよ。ほぼ家でシャワーしか浴びないのよね。で、たまにその湯船に浸かりたいなっていう時はもう家でお湯食べるのがめんどくさすぎて、あのちょっと何、自分が気に入ってる銭湯とかに行ってお風呂入るのよ。で、その私がねたまに行く 銭湯お風呂屋さんとかだと、そのイベントの時なんちゃらの湯みたいなのをやるのよ。だからちょっとね行ってみようかなと思ってる。今年の5月5日多分やるでしょ勝負湯と思って今ねちょっとね画策しております。勝負湯ってそもそも匂いもようわからんし、なんか香りがするらしいのよ、なんか調べたら。でも全然ピンとくる匂いがね想像できないで、そういう人多いんじゃない。なんか最近こういうさイベントのことちゃんと全部ね網羅してますっていう人少ないじゃない。それこそさ兜だけ飾ってるとかさ、ね、鯉のぼりちっちゃいんだけどあげてますとか、そういうのが増えてきてるから、マジでね勝負湯がね全然わかんなすぎてちょっと入ってみたいなと思いね、私のねよく行く銭湯行こうかなと思ってますで行ったら感想をお伝えしますでみんなねやってんのかな、家とかで。なんか売ってはいるらしいね、なんか調べたら。いやでもね全然ピンとこない。しかもなんか調べたらお風呂に入れるのは破傷部っていうもので、その勝負の花とかなんかね聞くじゃん、それとはまた違うんだって。なんか勝負の花は花勝負っていう種類で、お風呂に入れるのは破傷部っていう種類なんだって。なんか別物なんですってね、同じ勝負っていう名前なのに。ほんとねこの年になっても分かんないことばっかりですわまあそんなこんなのね、でもこの年になってからそういう何当たり前というか日本のね文化の、まあ、伝統みたいなのをちょっと知るっていうのもね楽しいかなと思いますので、ぜひねお近くの銭湯、多分同じようにさその日だけ特別にね勝負とかやってる銭湯とか結構あると思うので、もしね男子で私とねお風呂をご一緒になった時はお手柔らかにお願いしますというわけで5月もね、楽しくやっていこうかなと思っております。そんなわけで、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
トンボの妄想ナレーションションション。はい、というわけでトンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーは、私トンボが、まあ、その時々、まあ、時期によってとかね、なんかその、まあ、今だったら5月に関連したような内容で何かしら調べてナレーションの原稿を作ってきますのでそれを皆さんにね聞いていただこうというコーナーになっております。さてさてさてね、今回まあ5月入りまして、まあ、何のナレーションを作ろうかなといろいろねその記念日などなど、ね、調べておりましたそしたらねちょうど良さそうな記念日がございましたよ。5月6日、まあ、それこそ今回ねゴールデンウィーク その国民の祝日となって、まさかの祝日の仲間入りをね、今年した5月の6日にとあるね食べ物の記念日になっておりますので、そのナレーションを作ってきたので、ね、その食べ物をぜひ紹介できたらなと思います。なんでね、このナレーションを聞いて、ぜひ5月6日はね、この食べ物をねご家族揃って食べていただければいいかなと思っております。てなわけで聞いていただきたいと思います。5月6日とある食べ物のナレーション聞いてください。どうぞ。お弁当や小腹が空いた時のおやつ、もちろんご飯のお供にも引っ張りだこの揚げ物、コロッケ。皆さんがよく食べるジャガイモがベースになっているコロッケ、これが実は日本発祥だって知っていましたか？ヨーロッパで生まれた揚げ物クロケット、現在のクリームコロッケのようなものが日本に伝わり、乳製品のあまり出回っていなかった日本で、その食感を再現するためにジャガイモを使ったのが始まりだそう。そんなコロッケが今革命を起こそうとしています。はい、というわけで聞いていただきましたね。とあるね食べ物の記念日とはコロッケの日でございましたね。まあ、ね 5月6日、56コロコロッケということでしょうね。コロッケ知ってました？そのジャガイモが入ってるコロッケはね、日本発祥だそうですよ。だからそもそもはなんかさ、俺的にはね、その私の感覚、生まれ育ってきた感覚では、そのジャガイモのコロッケをなんかさらに進化させたようなのがクリームコロッケだと思ってたのよ。なんだけど逆だったというね、まさかの事態。皆さん知ってました？だからクリームコロッケがまずある、そのホワイトソースっていうかが入ったコロッケなるもん、クロケットがヨーロッパであり、それが日本に来て、なんかその何、白くてちょっととろみがあるような食感を再現するためにジャガイモを使ったそうです。しかもなんかそのね、あのコロッケ研究所なるウェブサイトを私拝見したんですけどなんかね、そのジャガイモもまだ日本に入ってきて間もない頃、ようやくジャガイモがその日本に浸透してきたくらいの時にジャガイモを使ったんだ。だからかなりねハイカラな料理だったみたいですよ、当時はそれ素朴なものとかじゃない、もうね、こんな西洋文化がみたいな食べ物だったんでしょう、おそらくでね、そのジャガイモのねコロッケが広がって、今ではこんだけ市民権を得ているという。しかもさ、なんかコロッケってさ、洋食店で出てるイメージだけどさ、だからそもそも洋食発祥じゃないというか、その日本で生まれた洋食、だから言ったらナポリタンみたいなもんだよね。そのナポリタンもね、ヨーロッパじゃなくて、なんか日本でできたスパゲッティの味付けだって言うじゃない。だからそういう感じのものなんだってコロッケって。ね、知らんかったよねで結構今だとさ、そのジャガイモと一緒にいろんなお野菜入ったりとか、いろんなコロッケとかもあるじゃん。ね、美味しいよね。そんな中でもちょっと前にカラオケの招き猫ってあるじゃないですか、お店。あそこでね、なんかねコロッケフェアみたいなのやってたのよ。その通常出してる招き猫のコロッケにプラス、なんかいろんな明太子味だったりとか、いろんなちょっとずつフレーバーの違うコロッケ、なんか5種類くらいのセットがね出てたのよ、コロッケフェアみたいな感じで。そん時ね、行っちゃったもんねコロッケその一 人カラオケで行ってあのコロッケ5個食って帰ってきたもん。いや美味しかったのよ。あの元々あるコロッケも安くてうまいのになんか100円ちょっととかで招き猫ってコロッケ食えるんだけど、それにプラスしてその明太子味、あと野菜が入ってるやつとか、なんかなんあともう忘れちゃったけど美味しかった、とりあえずうまかったのは確か5種類くらいあってね、コロッケだからね、いろんなコロッケあってね、なんかそのコロッケの食べ比べとかもねいろいろしたいよね。結構お腹いっぱいになったけど。まあなんでね、ぜひ皆さんも自分が好きなコロッケをね、あの探してみていただければなと思います。あ、そういえばナレーションの最後で意味なんか唐突に革命を起こすみたいな話したけど、これなぜかっていうと、さっきお話ししたそのコロッケ研究所なるウェブサイトを見たら、2014年にね、あのコロッケ革命軍が動き出したみたいな、なんかよくわかんない文言がね年表に書いてあったのよ。皆さんかあのそのウェブサイト行って確認してみて。私もちょっとねどういうことかは分かってないから、まあ多分ねこっからちょっとコロッケに火がつくということでしょう、おそらく。まあね、もうすでにみんな大好きだけどねコロッケ。まあそしてそしてもう一個ナレーション作ってきております。もう一つはね、これも、5月にある記念日にまつわるナレーションになっております。これはね5月の13日がとある記念日ね、あんまりねちょっとね記念するような日でもないんだけどね、ま、でもちょっと面白くそうかなと思いまして、これがねメイストームデーという記念日になっているそうです。ま、とりあえずね、何なんだメイストームデーという思いとともに一回聞いていただきましょう。こちらはねいつも通りジェミニさんに協力していただいて、私がねメイストームデーにちなんだちょっと物語風のねナレーションを作ってくださいとお願いしまして、で出来上がったものになっておりますので、ぜひこれを聞いてね、どんな気持ちになるか分かんないですがちょっと聞いていただきたいなと思います。では聞いてくださいね、AI と一緒に考えたメイストームデーのナレーションどうぞ。
5月13日カレンダーの端に記されたメイストームデー、バレンタインから数えてちょうど3ヶ月目の今日、私たちはさよならを選びました。春の穏やかな日だまりの中でいつの間にか育ってしまった心のズレ、言葉にすれば壊れてしまいそうで、ずっと飲み込んできた思いが季節外れの嵐のように二人の間を吹き抜けていきました。泣き晴らした瞳で見上げた空は驚くほど高くて、吹き荒れる風は未練も後悔も全部どこかへ連れ去ってくれる気がしたんです。そう、この嵐は私たちが新しく生まれ変わるための浄化の雨だったのかもしれません。隣に誰かがいない不安よりも自分の足で土を踏みしめる感触、重い荷物を下ろした肩には驚くほど軽やかな風が吹き抜けていきます。悲しい結末じゃない、これは本当の私に戻るための大切なプロセス。嵐が過ぎ去った後の世界は昨日よりも鮮やかに輝いています。さあ前を向いて、5月の風に乗って私は私の物語をここからまた始めていこう。
はい、というわけで聞いていただきましたメイストームデーのナレーションでございました。なんかね始まってすぐなんかね バレンタインから、バレンタインだからなんかね素敵な話かなと思ったらね、さよならを選びましたみたいな、なんか唐突なストーリー展開でねびっくりしたかもしれませんが、メイストームデーとはねからまずご説明しましょう聞いた後に説明するというね、これがねバレンタインからちょうど88日目が5月13日らしくて、でなんか何なんかね、88夜の別れ島という言葉があるらしくなんか立春から88日目5月2日あたりがのなんか霜、降りる霜が別れ霜って言って季節の変わり目になるみたいな言葉があるらしいのよ。あんま知らないんだけど、なんかね畑とかやってる人は知ってるらしいなんだけど、それにちょっとちなんで、まあ恋もさ、だいたい3ヶ月で1回なんかね試練の時があるみたいな言うじゃない。まあだいたい3の倍数みたいなのがさ、なんかよく聞くじゃんだからそのバレンタインでまあお付き合いとかして、そっからちょうどだいたい3ヶ月目くらいのこの5月13がメイストームで、その春のね嵐、5月のなんか季節外れの嵐みたいなのとちょっとかけて、あね、あの作られた記念日だそうです。だからこのメインストームではそのバレンタインで付き合った後、その別れ話をしてもいい日というか、別れ話を始めるのにあの最適な日とされているそうでございます。まあ、なのでね、まあ、あんまねその嬉しい日ではないけども、まあね、前向きに自分のね新しい一歩を踏み出すためのね一つの試練と思えばね、まあ一つのきっかけになるかなと思いますので、もし今何かね辛い恋愛のね状態にある方だったりとか、ちょっとねあの心機一転別の地にね行って何か始めたいことがあるからちょっとお別れをしたいとか、なんかいろんなね思いはある方は、ちょっとこれを5月13日メイストームデーをねきっかけの一つにしてみるのもいいんじゃないかなと思います。てなわけでね、今回のナレーションのコーナーでございました。ここらで一旦コマーシャルをどうぞ。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください、よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、というわけでロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーは私がね今ねこの通常の収録とはまた別で撮ってきた音源を皆様にお届けするコーナーとなっております。今回はね前回前々回に引き続き、私がね埼玉に住んでた私も今まで行ったことがなかった草加市ね、草加市の草加駅に降り立ちまして、草加からね東京を目指すというね、今までになかった今までね東京から埼玉は行ったことあったけど、埼玉から東京に入る道順は初の試みで、今回はやらせていただいておりますてなわけでね、今回のお散歩草加編の続きを聞いていただければと思います。てなわけでロケ音源どうぞ。
でもちょうど今歩いてる時はね、桜が咲き始めたくらいでね、チラチラピンクの綺麗なねお花が咲いてるのも見られて、絶好の散歩日和になってますね。気持ちいいね。そしてやっぱいいね、埼玉って感じするね。なんかあの工事の時とかさ、柵の何パイプを安定させるやつ、今可愛いキャラとかだったりするじゃん。それが多分ねコバトンなんだよね。白コバトン水上公園かなんかのキャラコバトン多分うろ覚えだけど、こういうの見るとね埼玉来たなと思うよね。いいね。ちょっと歩くと結構ね桜咲いてるとこもチラチラ見えたりして、素敵な街並み。そしてやっぱその草加せんべいみたいな和のお菓子が有名なとこだからさ、検索したらちゃんとね甘い系の和菓子屋さんもねいくつか出てくるのよ。なんでやっぱ甘いものに目がない私トンボでございますから、甘いお菓子も求めに行こうかなと思います。これも全然まあいろいろぐるぐる散歩しながら歩いてるからあれだけど、全然駅から徒歩圏内のお店で、明るいに美しいで明けみでいいのかなっていう和菓子屋さんがありそうなんでね、そちらもなんかもう近そうなので行ってきたいと思います。買えました。名前はねあけみさんで会ってた聞いてきた。でなんか草加が揚げまんじゅう名物なんだって、知らなかったけど、なんでその揚げまんじゅうとあとなんかせんべいみたいなおまんじゅうっていう、ちょっと草加せんべいとおまんじゅうが掛け合わさったようなね、ちょっと不思議なお菓子もあったので、そちらもいただきつつ後で食べてみたいなと思います。でびっくりしたんだけど、そのあけみさんで会ってたんだけど、実はお店が前さ荒川の方、荒川遊園とかその辺行ったお散歩した時に寄ったお店、都電もなかが買ったお店あるんだけど、そこもあけみさんだったのね。そこのお店ののれん分けなんだって、今回来た草加のあけみさん、びっくり。まさかそんなところでつながりのあるお店にやってこれるとは。
はい、というわけで聞いていただきましたね。草加をねいろいろ散歩させていただいて、意外とね街並みというか、ま、歩いてる雰囲気なんかもね結構割と好きな感じでしたよ。まあ、そんな感じでいろいろねお散歩していますので、ぜひ皆さんも草加ねお散歩の一つの候補にしていただければなと思います。というわけでロケコーナーでございました。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは、役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中、ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトーク。はい、というわけで、 5月最初の配信も終了のお時間があと間際ということですが、ちょろっとだけおしゃべりしたいなと思います。いやね、ナレーションのコーナーで題材にしましたけど、メインストームで5月13日、ね、知ってました？こんななんか縁起の悪いというかなんかね、なんか記念日って言っていいのかくらいのさ、別れを切り出す日、なんか別れを切り出すのに最適な日ということなんだけど、別れを切り出すのに最適って何っていう疑問がね、私の中ではありますそれね、別れを切り出すのが最適、最適ってなんだろうっていうね、それがいい日って何と思っている今日この頃です。まあ別れる相手もいないんだけどねというわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。